2021年9月11日に行った第75回世界井戸端会議です。今回は東京からモコさん、ミカさん、ミチさん、東海岸から平野さん、西海岸から私渡辺、そして途中からイギリスのラバさんが参加しています。いや、確かになんか私の若い頃ほらギャルだったから、なんかあることないこと話したがるおじさんっていっぱいいて、なんか20代の頃なんかとんでもなくいろんな人の、裏話というのを聞かされて、で世の中には面白い人が多いんだなとか思ってたけど、おばさんになってから誰も話してくれないから、若かったからかみたいな。なんかさ、タクシーのうんちゃんとかに、ね、美香ちゃんとかなかった、タクシーのうんちゃんに延々身の上話をされるとか、最近ないか、タクシー会社がうるさいから。なんか
タクシーの運転手さんが好きな人いますよね。
それがタクシーの運転手さんが自分がいかに悪い男かっていう話をしだすわけ。で、なんかお客さん、自分も悪い男でねとか言って。実は昔、一人ちょっと殺しちゃって、先月まで勤めてたんですよとか、なんかそういう。
それはネタだろう、絶対。
ネタかな。でもさ、そういう人がいっぱいいるわけ。おかしい。
呼び寄せてる、これ。
呼び寄せてるんでしょう。
タクシーのうんちゃん、これ何、犯罪者がなれる唯一の仕事みたいな感じなのこれとか思って、で今までにその時その若い頃一番怖かったのは、私練馬の最果てに住んでたんだけど、あの横浜の中華街から家までタクシーで夜12時頃に帰るってことがあったの。だから何、当時でも2万円コースみたいなやつ、
すごい距離、
うん、でこうずっと話しかけられたらたまんないなと思ったので、乗ってすぐ行き先だけ言ってやって寝たふりをしたわけ。夜のもう12時ぐらいだったから、でもう大丈夫かな、高速乗ったしと思ってそーっと見たら、バックミラー越しに目が合っちゃって、お客さん、自分も悪い男で寝てもらって、もうやめて、
え
ぇ、ー、嘘
怖い、これ何
それ、
どんな恐ろしいホラーストーリーなのこれ。なんかいまだにあの夜の車のバックミラー越しに目があった恐怖を忘れない。
いやーいやー、気持ち悪い。でその人もずっと見てたってことでしょ。
私が呼び寄せたの。
そうだよ。そうそうそうそう、
呼び寄せてる。
引力がすごいんですよ。
結構またかよってのばっかだったよ、なんか。
昔だからその頃になんかちかさんが仕事してたフロアにこうなんか見に行ったっていう人たちがいたって噂を聞いたことありますけど。
聞いたことある、ね、
それはあの新入社員だった時は見に来られまして、だってあの女子最初の総合職だからさ、
パンダだったんだよね。そうそう、一人でパンダだったんで、
ね、しかも一人だけだったんだよね、その年女子総合職。
そうなんだ。
一人、男子が250人ぐらいいて、うち一人みたいな。
来ますね、確かに動物園だな、
うん、でなんか内定は2人出てたらしいの。でももう1人の子が2人しかいないなんて嫌って言って銀行に行ってしまったらしいんだよね。何も考えずに私は、いいんじゃないみたいなノリで行ったんだけど、まあだからそれは見に来るでしょ普通。う
んうん、うん、珍しさの方が混ざりますね。
そうそうそうそうそうそうそう、
それはやっぱり勝者はすごいね。なんか私の時ですら、で、ホンダですら同期20人ぐらいはいたよ、女子。
あ、今はそうだけど、私の時は、男女雇用機会均等法4年目とかだったのね。
で、北さん、私より5年ぐらい若いんだけど、それでもそこで最初の一人だったんだなと思って、すごいなって、やっぱり。
あ、そう、あ、いや、あのね、ごめん、営業の総合職だった、
うん、
あの。その前に3人、2人、2人って入ってたのね、3年間にわたって。うん、でも全員法務部とか、はいはい、そういう、こう。
法務系っていうか。
そうそうそうそうそう、バックオフィス系のところにいて、うんうん、で営業部門でお客さんどこに行くので採用されたのは私一人だったの、その時が最初で。でもそれ以降はいっぱいいるわけ。なんか結構7、15みたいな感じで増えて、多分今2、30人ぐらいずつ取ってると思うんだけど、でも全体で取る数が減ってるから、比率としてはかなり高くなってる。昔はさ、1学年200、 200、300人取ってたんだけど、最近多分100人みたいな、の手前ぐらいじゃないのかな。
うん。
そう。
そういう時代
ですね。懐かしいわね。もう一回あの日に取り戻ったら、私は何をしようかしら。
うん、なんか、困ったこととかいっぱいあった？
いや、別に。
いや、いいことは？
いいことは、なんかもうやたらに、あのネットワーキングが簡単。
ああ。
単に誘われたら、ランチ食べ行ったり、ディナー食べに行ったりすれば、どんどん人脈が広がるみたいな。
ああ。
そう。で、それを、あの、take for granted すると、こういういけない大人ができてくるっていう。いや、
でもなんか。私の時はね、あの嫌だったこと一つだけあって、あの、うん、制服着させられたの。
ああ、
ベストにスカート、紺色のベストにスカートっていう、あの事務員の格好させられてたのね。それで、あの工場に、ホンダだったから工場に時々仕事で行くじゃん。で工場に行くと男子でも必ずその工場の制服を着なきゃいけなくて、だから男子は普通白いつなぎなのね、あのホンダの白いつなぎあるじゃん、有名な。だけど女子はあのこうなんていうの、給食のおばさんに三角巾みたいな制服でさ、でさ出張に行くとそれを着させ
る。つなぎないんだ。
つなぎ着たいよね、つなぎ。
でそれはね、さすがになんか2年目か3年目に普通につなぎ貸してくれるようになった。
あ、
最初は三角巾だった。
なんか就職する前に大学時代に一度私都市計画関係の学科だったので、うん、下水処理施設っていうのを見に行ったわけ。で、なんかどっかに降りていくと、そこから横にドカーンってものすごい管があって横に伸びていて、それはまだ工事中だから、あの別に下水も流れてない巨大なトンネル、なんかそうだな、直径15メーターとか20メーターぐらいあるみたいな、すっごい巨大なトンネルがドカーンってあって、じゃあこの中をみんなで歩きましょうっていうところで、なんか工事の人チックな人が1人か2人結束会ってやってきて、すいません女性の方はやめてくださいって言われて、
なんで？
それはあのね、工事の人の、験担ぎがあって、女性が通るとトンネルの神様が怒るじゃないけど、あのなんだっけな、処女はダメですとか、そういうやつなわけ。そういうほらあるじゃない、なんかそういう昔ながらのさ、でどなんかでよくわかんないから全部女禁止ってことになって、で私ともう一人いたのかな、もう一人で、へえ、じゃあお茶でもするとか、いや別にとか、じゃあ帰ろっかとか言って帰ったみたいな。
すごい、そんなあったの。
NTT、うん、NTT に入った時は、あの東道私も見させられたけど、別に何も言われなかったよ。
そっか、そっか。たまたまそこにいた人が、なんかこう、うん、何、そういう、こう、験担ぎする人だったのかもね。
あ、もしかしたら、それ、できる前だったからかな。
そう、できる前で、まだ工事してるから、工事で、ね、うん、工事にその事故が起こると嫌だから、そのなんかほら日本ってさ、うん、最初になんかお払いとかしたりするじゃない、工事で危ない工事する、
分かる、
うん、そういうそれの一環で、あの女性を通してはいけないと、あ、思い出した、理屈を思い出した、処女が通るとそれは開通してないからトンネルにあの縁起が悪いっていう、そういう理論だった。
まあ、なんかちょいちょいエロネタみたいな感じになってるけど、
なんかでもさ、そういうのって多くない？日本のなんか、うん、てか、なんか
あるある、
その手の言い習わせ違う、
古い風習みたいなやつってね、結構あるよね。そっかそっか、うん、そう、あの電話線の東道はもう開通した後だったから大丈夫だった。
開通した後はいいらしいよ。
なんかイギリス組来ないね、やっぱりね、なんか、
うん、遅いからみんな力尽きちゃったんじゃない、うん、じゃあ私考えておいたから、ルージュと、はい、行くわよ、
はい、どうぞ。
ルージュはね、あの数日前に寝転んで Kindle 寄ってたら、鼻のブリッジのところに落とした、垂直にスパーンつって Kindle を、で流血して今もテープを貼ってあるというですね、Kindle 危ないじゃんみたいな
結構重いですね、あれね。
重いし、なんかちょうど打ちどころが悪かったらしくて、結構流血しちゃって、なんかテープを貼ってあるっていうね。で、あと、あの、前回、早引きしていった番号店ですな、なんですけど、大変いまいちでしたっていう。
あ、そう。
大変なんですか？大変いまいち
じゃない？あのね、一部屋なの。なんか体育館みたいな広い部屋の中で、壁とか床に映像を映しながら、バッハのプレリュードが流れるみたいな、そういうのが45分ぐらいいろんな絵が流れてくるのね。で、その絵の中の動物とか人間が動き出すみたいな、こう、風なんとか、まああるんだけど、それだけなの。で、その部屋に入って45分とか見て、その部屋を出たらもう終わってるのね。で、私はなんか、あの、チームラボみたいな、ひまわりの間とかさ、なんか黄色い家の間とかいろいろあったりとか、なんかこう体感の仕方も違うものがいくつもあったりとか、そういうのを想像してたから、え、これで終わり終わり終わりとかってなって、でそれでもさ、なんか1人20ドルとかだったらいいんだけど、なんか1人50ドルとか払って、
そう、私100ドルぐらい払ったよ、チケットなんで。
ああ、いや、あれは道さん的には OK でした？
あんなもんかなぐらい、いや、それこそそのあんまり高い期待を持ってなかったから、私は。
あ、それだ。あんなもん。てか、チームラボ見ました？メンロパークに来た時に。
見てない。
あ、それだ。やっぱりね、チームラボを先に見ちゃった人はみんなブーブー言っていて。
わかる気がする、それは、
うん。うん。なんか期待値が高すぎたんだと思う。なんか、チームラボすごい面白くて、いろんな形の展示をしていて、で、あと例えば床にある映像を踏むと音がするとかね、そういうなんかインタラクティブなところとかもいっぱいあって、自分でこう描いた画像がそのままこう 3D のオブジェクトになって画面の中にフーって入っていくとか、なんかいろんなのがあったのね。で、
なんとなくみんなインタラクティブじゃないよね、あれ全然ね。
インタラクティブじゃないし、一部屋かいっていうのが私は結構衝撃を受けて、なんかあれって思ったっていうのを、
まあ、分かる気がする。
行く前に
一部屋ってどんぐらいの広さなんですか？もう
それだけ結構大きいよね。
正方形の。
正方形で、どれぐらいだろう？ 25メータープールが正方形になったみたいな。
そのぐらい
は、ね。で、360度がスクリーンなんですか？
そう。
あ、天井映ってない。あ、まあそう。全壁と、時々床にもこう、
うん、
映ると。なんか、
私はもうなんかどこが画面を切れずにやってた、どうやってやったの、カメラはどこにあるかとか、そんなんばっかり気にしていた。確かにあのそれだけの広いところでカメラはあのたくさんあってやってるんだけど、全然切れ目がなくすごく綺麗には映ってたから、どうやってたかなっていうのはちょっと興味あって見てはいたんだけど、
うん、
でなんかさ、あれです、あれの中でさ、ヨガをするとかっていうのやってるじゃん。
あ、なんかあったね、うん。
まあ、そういうのにはいいかもみたいな。
そういうのにはいいかも。いや、 やっぱりちょっとあのチームラボが安すぎたのか、番号法が高すぎたのかよく分かんないけど、あの期待値が高すぎてがっかりしたっていうので、で
も
なんか番号法の、について語ってる YouTube かなんかを行く前に見てから行ったの。でその中で番号法がゴッホがなんであの黄色い家とか黄色いひまわりを描いたかっていう話があって、なんかあの当時ゴッホは日本萌えで日本最高とか言って、日本ではアーティストがみんなで一緒に住んでいると、だから何のことですかって感じだよ、だから俺たちもみんなで住もうって言って借りたのが黄色い家 でみんなを集めてそれぞれの人に黄色いひまわりの絵を送るみたいで、書いたのが黄色いひまわりで、でも誰も来なかったみたいな話が YouTube でやったんだけど、でもそれで何を誤解したら日本のアーティストはみんな一緒に住んでるってなったんだろうと思って、はっと思ったのは、ほら日本のさ、あの狩野派とかそういうあのなんていうの、世襲制の画家っているじゃない、うん、あのずっとこう代々狩野派の人たちっていうのはさ、うん、まあこうお弟子さんとかも一緒に住んでるわけじゃない、ああいうことを勘違いしたのかなとか思って、それでふと私の大学院の時のクラスメートが狩野派のお嬢様だったことを思い出す。あのハーフなんだけど、シアトルかなんかに住んでる、マイクロソフトで働いている人なんだが、 あのネイディーン・カノーっていう名前だったんだけど、まさかカノー派だと思ってなかったら、なんかワシントンでカノー派展っていうのをやった時にエグゼクティブアドバイザーとかに就任してて、おお、あなたはまさかカノー派のカノーだったのって言ったら、そうよとか言ってキャーみたいな、
なんか受け継いでるんですかね、
思い出した。
え、何かこう技法とかなんかを受け継ぐんですかね、そういう家に。
いやー、なんかね、あので、子供に絵の才能がなかった時はどうしてたの、あ、それは養子もらってつなげたみたい、なるほどねっていう話をしたのを思い出しました。でですね、ウィーンはですね、あの私、ネットフリックスで去年見始めたシリーズもんで、ルシファーっていうのがあるんだけど、知ってる？
見てないけど、
ルシファーっていうタイトルなんだけど、それ何かっていうと、あの地獄の帝王が、ロサンゼルスに来てクラブを経営しながらプラプラ遊んでるっていう、そういう人を主人公にした、あの1時間、まあなんだろう、ディテクティブシリーズみたいのがあるのね。で、
見てる。
それ、え？
ちかさんに言われて見てる。
見た。でさ、シーズン3ぐらいで話が崩壊してくるんだよね、なんか。で、シーズン5とかもうメタメタだったんだけど、シーズン6を見始めて、なんかちょっと取り戻してきたかもっていうのがあって、なんかシーズン6に期待を持つ。でもね、ルシファー見てて思ったんだけど、あれってさ、ハリウッド版の戦闘お兄さんだよね。戦闘お兄さん知ってる？みんな、
うん。
日本の漫画なんだけど、キリストとブッダが、
ブッダの
サバティカルで立川でアパートをシェアして住んでるっていう話だ。で、なんか、ほんのりいい人たちなんだけど、心配した天使たちとか弟子たちが時々来て助けに来てくれるんだけど、基本的には立川のアパートで2人で暮らしをしているキリストとブッダの話なんだけど、なんかルシファーはそれのハリウッド版で、なんか天使とか神様とか羽生やしてみんなでバーベキューパーティーとかやるわけ、ハリウッドで。で、誰一人変だと思わないっていうね。いやー、羽生えた人いるでしょ、ハリウッドだし、みたいなのが延々こう。ネタであって、シーズン6はちょっと復活してますっていうのが、はい、どうってことない話ですけど、ウィンです。
戦闘兄さんとかって本当に日本じゃなきゃ出てこない話ですよね。
あ、それでね、
思ったんですけどね、はぁとか言われそう。
なんかあれ、大英博物館に置いてあるって聞いたんだけど、本当かな。
あ、本当。
あのさ、大英博物館にそう日本館みたいなやつがあって、でそれのディレクターの人っていうのあったことあるんだけど、その人が漫画オタクなの。それで毎回なんか漫画をいろいろ展示してて、私が行った時は別のもんだったけど、
あ、そうなんだ。 だ
から、うん、あの戦闘兄さん出てても不思議はないと思う。
なるほど。でもさ、なんか戦闘兄さんはキリストが主人、まあ、あのコアの2人のうちの1人じゃない。だけどルシファーってね、神様は出てくるわ、天使ガブリエルは出てくるわ、もうありとあらゆる、あの聖書にまつわるアダムもイブも出てくるっていう、もうなんか全員登場するわけだけど、絶対出てこないのキリストなの。もうケインもアベルも出てくるし、アダムとイブも出てくるし、天使総揃いなんだけど、やっぱりキリストを出しちゃまずいっていう最後のタブーなんだな、きっとって思った、見てて。
戦闘兄さんもさ、あの仏教とキリスト教はそう出演するけど、あのイスラム教は一切出てこないじゃん。
昔一人殺されてますからね、日本。あのイスラム研究家の人殺されたじゃん。
あ、そうなの。
うん、なんかその反イスラムっぽい本かなんか書いたんだよね。で、
ああ覚えてる覚えてる、
ね、殺されちゃったんだよね、
うん、
もうだからいろいろタブーなんですよな、
うん、キリストタブーと、うん、で次の方、
今のゲーム思い出したのが、ゲーム あの女神転生っていうゲームがあるんですけど、大ヒットしてある、あれも宗教ごちゃごちゃで、当時弟がプレイしてたんですけど、その時にあの英会話の先生が日本あのうちに来てくれるっていう時期だったんですよね、すごい昔だけど。でその時にどんなゲームやってんのっての弟とかに聞いてて、その女神転生の話をしてたら、うわっとかっ てすごいびっくりされて、あの天使と悪魔を融合していくってゲームなんですよ。 で自分の仲間として、うん、仲間は仲間の中に、魔は悪魔の魔なんですけど、でそれを仲間にしてって、それを合体させながらまたさらに新たな神様とか悪魔を作っていくみたいなゲームで、いやもう信じられないとかいう顔されてそんなゲームな、日本だからこそできるんだろうなと思いました。
でもさ、ルシファーって そうじゃなかったっけ、もともと天使だったのに、あの地獄に落ちて悪魔になったとか、そんなんじゃなかったっけ。
それはさ、オリジナリー、あれ旧約聖書とかそういう感じじゃなかったっけ。
そう、大天使だ、
ね、オリジナルのもね、あの、うん、聖お兄さんじゃ、戦闘お兄さんじゃなくて、オリジナルの、
じゃなくて、あの旧約聖書とかの世界でさ、あの
堕天使、
堕天使だよね、もともと天使だった人が、あの、でもなんかそのうちその人がもう一回あの天井に、蘇るとかいう話とかになって、これは話の流れとして許されるのかな、よくわかんないけど、まあするみたいな感じというわけで次の方どうぞ。
じゃあ誰もいなければ私行きます。いいですか。
はい、
どうぞ。
ウィンはですね、はい、ウィンはですね、あのポッドキャスト始めました。
あ、ボイシ
ー？ボイシー。
あ、はいはい、聞きました聞きました。
じゃなくちゃ聞いてない。
本当は先週それ言おうと思ってたの、ウィンで。あの8月の31日、なんか微妙に9月になる前に始めるっていう話で、8月31日から1週間に1回、今まで2回やってます。で、ネタはチカさんと一緒にやってる、あの、ベンチャー、マンスリーベンチャーリポート、とそれから私が自分で書いてる、あの別のクライアント用に書いてる毎月のレポートからネタを持ってきてダイジェスト版喋って、皆さん有料版聞いてくださいっていう、そういう番組なのね。なんでそれをやってます、が、あの8月から始まったっていうのと、あのもう一つの意味はあれですね、あのついに日本のワクチン接種率がアメリカを超えましたね。なので、あの素晴らしいキャッチアップですと。アメリカ大変だね、これからみたいな。
あのね、ツイッターでね、あのワクチン接種しましたかって聞いてる人がいて、あのアンケート作って、
うんうん、
2回接種、1回接種、待っている、打たないっていうのがあって、ある人がやってるので私答えたの。そしたら、まだ2回接種の率がちょっと低くて、で、40何パーセントで、で、あの、打たないって言ってる人が 15% いたのね。
うん、
で、この人は全然知らない人で、比較的多分若い人で、なんかすごい量答えられてたの。もう満単位で多分。で、もう一人よく知っている人で、あの、まあ、IT 業界の人で、IT 業界っていうか、まあまあ、うん、あの、その人のやつは、打たないは 5% だったのね。で、接種率も60ぐらいだったの。あ、これ、本当になんか、その周りにいる人によって、全然、比率が違うんだなと思って、
そうだね、
ちょっと、
うん。まあ、アメリカもそうなんだけど、あの、そういう州に固まってるから、そのワクチン、
ね、固まってると思って
そうそう、
インターネットであってもそのコミュニティとか作られるのは本当 に似たような、
うん、
あの人たちの集まりっていうのはより強調されてきてますよね。
そうだよね、うん、それすごい感じた、
うん、でそれがウィンでしょ。で、ルーズはですね、藤沢駅ですね。昨日もさ、あのここのとこ連敗してたのにうっかり忘れて、藤沢駅の駅のラーメン屋で昼飯を食ってからこっちに来たんだけどさ、そこでトマトつけ麺っていうのを頼んでしまったら、そのつけ麺のつゆもあんまり味がなくて、それでラーメンの方にドバーッとケチャップかかっててなんだこれはみたいな、もうまずくてダメだこれは。でここのところ それで藤沢駅ビル B 級グルメを目指したけど B 級でダメだった飯の3連敗してしまいまして、
ダメだったんだ。
ダメだった。
それってなんか日本では意外に珍しい気がするんだけど、なんか日本ってさ、ね、うん、メニューに意外なものが書いてあると大体美味しいじゃない。 なんかこの、
そう思っちゃった、
取り合わせな。
そう思ってたよりは美味しかったとかね、そういうのも多い
です
よね。
そうそう、でそういうふうに日本ではきっとそうに違いないと思うじゃない。それでしかもいずれも割と新しい店だったわけ、うん、でその今回のやつはまあ前から割と前からあったんだけど、前に2回失敗したやつは最近改装したばっかりの駅ビルの中で新しくできた店で、で1個目は牛タン屋っていうのが新しくできましたと。で行ったら牛タンと相模湾の海鮮丼のセットっていうのがあったわけよ。でさ、これ合わなそうだけどなんか日本だしもしかしたら食ってみたら意外とうまいかもと思ったらやっぱりまずかったんだけど、合わなかったんで、これだったらただの白いご飯の方が良かった、サンセットの方が良かったと思ってすごいがっかりして、で相模湾のって銘打ってるからなんだろうと思ったらシラスが乗ってるだけなのね。なんだこれはとかってがっかりして、それでその後パン屋で明太子パンっていうのがあったからそれを買ってきてみたらこれがまたまずくて、
え、明太子ダメでした？
ダメだったのよ。それで、うん、でそれをうちの妹に話したら、いやダメだよあそこの店のはとかって言って別の店の明太子パンを持ってきてくれたらそれはうまかったの。ちょっとね、藤沢駅前ね、だいたいね落ち込んでるんだよね。ちょっとこう昭和を引きずっていて中途半端にこうなんていうの、この西荻とかさ下北沢とか昔ながらの小さい個性的な店が残ってる商店街とかっていうのはこれは昭和でも楽しいんだけどさ、藤沢の駅前って昭和の高度成長期に全部ちっちゃい店を潰してデパートが建っちゃったんでね、そのデパートがみんな崩壊してるからなんかもう中途半端にダメで、でご飯本当に美味しいのがなくてさ、でまあ、それでも今はまだ少しは良くなって、子供たちが小さかった頃に子供用の服とかおもちゃとか学用品とかを全然なんか駅前で手に入らなくて、あってもなんかすごいおばあちゃんが孫のために買うみたいなお店しかなくてさ、車に乗っていかなきゃいけないところにあるショッピングモールにも移っちゃったね、その若いファミリーが。だから駅前が本当に寂れてて、最近少し改装とかして良くなったんだけど、未だにまだ昭和です。だから富士山駅前ダメ。もうちょっとそろそろレッスンをランしなければいけないと思った。
レッスンをランしなきゃいけないですか？
レッスンラン。
I have to learn the lesson って日本語でなんて言うんだ。
すごい、思い知る、
そろそろそう思い知らなければ
思い知る。なんか今話聞いてると、なんかアメリカよりまずいかもしれないっていう話ですよね。だから結構ショックなんですけど、私日本って美味しいとこだとずっと信じて生きていましたけど、
いやいやいや、ダメなとこはダメなんです。
そうなんだ。
私ね、なんかね、京都から東京に来た時にまずいものがあるってびっくりしたんですよ。なんか京都ってまずいお店ってすぐ潰れるの、でも東京潰れないでずっとあるの、
うん、でもね、うちの旦那に言わせると、うん、福岡から京都に行った時に同じこと考えたって言ってた。
あ、本当？
京都はまずいと思ったって。
へー、
やっぱり
結局さ、自分の地元だと、うん、実は存在するけどもう、
うん、絶対行かない、
目に入ってないまずい店っては実はあって、それは行かないでしょうってなってたのが、知らない町だとついうっかり入ってしまおうかなっていうことはもしかしたらあるのかな。
それはある。でもじゃあ、みちさんは地元なのについうっかり選んで入っちゃったわけね。
地元といってもまあね、あんまり今はそんなに行き慣れてないからつい間違えて入ってしまったという感じですね。
ショックですね、それは。
ショックでしたね。でちなみにね、藤沢の隣に辻堂って焼きがあって、そこは最近昔は駅のすぐ前がなんか工場がいきなりどんどん建っていたので何もなかったんだけど、それが潰れて今ショッピングモール、でっかいテラスモールっていうのができて、そこはね、美味しいものがたくさんあるの。だからもうそっちにみんななんか食べに行ってしまうみたいな感じになってます。はい、藤沢駅頑張れ。
ええ、もう街のパン屋さんとかお惣菜さんとか昭和引きずってても、いや、やっぱこの味美味しいってのあるじゃないですか。
そうそう、
うちの近くにもお肉屋さんありますけど、お肉屋さんが作る、ね、うん、コロッケとか、うん、ポテトサラダとか、そうそうそう、いや、あれこれが美味しいんだよっていうのがやっぱあるんですよね。 でね、とんでもなく昭和だけど、
だからそれを期待する。であの駅のすぐそばに本当に昭和のまんまの雑居ビルがあって、もうなんかあのそこはスローガンからしてなんか前時代的ななんとかですっていう風に大きな垂れ幕を入れてるぐらいも開きなってるわけで、そこはもう本当にそのお肉屋さんが量り売りしてるみたいなお店がいっぱい入ってるような本当に昭和の街で、でその中に入ってるラーメン屋さんは美味しいのよ、昔からあるラーメン屋さんは。で生地、そうで生地最近改装して駅ビルで新しくなったところに入ったのが美味しくない。
わかる、それわかる。さっきのさ、福岡から京都に来てっていうのね、あのね、分かった、心当たりがある。
本当に
あるんだ。あのね、京都はね、魚がまずかった。
そうそうそうそう、それは言ってる、それは言ってる。
まずかった、あのまずいっていうか、なんかね、あのまあ海がないので、その今はあの保存のね、ちゃんと運ぶ、あの冷凍でね運べるようになったから、そんなことないんだけど、とか冷凍じゃなくてもあのすぐね運べるようになった。もう昔はすごい まずくて、あのお刺身とかも本当に美味しくなかったから、それだよね、福岡とかってめちゃめちゃ美味しいもんね、お魚ね。
そう、それは言えてる。もう福岡の魚 魚介類はもうぶったまげたもん、すっごい美味しくて、しかも安い。
そうそう、さっきのさ、間違った店に入っているっていうのに加えて、間違ったものを頼んでいるっていう、この、あ、これってさ、あの日本人がアメリカに来て何を食べてもまずいですっていう人は、そういう人が多い、
ね。あ、確かにね。
なんかいや、それじゃないものを食べてそのエンジョイしてはいかがでしょうかみたいなことは結構あるかもしれない。
あのなんかツイッターの割と初期の頃にさ、あのアメリカでうまいと思うものをあげてみましょうっていう大喜利をやったことがあるんだよね。で 私は、うん、あの私はさ、クラムチャウダーっていうのをあげたんだけど、
う
ん
う
ん、なんか結構いろいろ、他何だか忘れちゃったけど、結構いろいろ出たよ。
ロティサリーチキン、
私あんまり好きじゃないんだな。
あ、そう。あ、ラバさん、こんばんは。
もう遅くなりました。今帰ってきました。間に合った。
夜だもんね。
あ、出かけてたんだ。
そうなんです。今日ご飯、今日だから午後だと思ってて、午後それ行ってからご飯食べに行こうと思ったら、午後入ったらいない、みんなと思って。あ、夜だ。
またやってるよ。
一週とかだけど、すごい。あ、夜だと思って、間に合うかな。いや、私今週こそは出るとか思って、すごい頑張って一生懸命早く、ごめんなさい、帰りますって言って、すごい頑張って帰ってきました。天竹縄の中を。
前回はあれだもんね、エビフライだもんね。前々回か、
そう、前回はエビフライの、
エビフライ、
ゆべそっちは 急に入ったんであれだったんですけど、美味しいものにはすいません、負けさせてください、負けますみたい
な。ちょうど美味しいものの話をしてたので、自分の地元じゃないところに行くと、正しいレストランに入らない、正しいものをオーダーしないがゆえに、ここの食べ物は全部まずいと思うっていう、
あるある
あるある。
でもね、その京都お魚まずいっていう話の続きで、学生の時に新潟で紫入って、めちゃめちゃ美味しい魚って思ってびっくりした。
あ、そう、
居酒屋でもこんなに美味しいんだと思って。
おう、紫って、うん、紫ってなんだ、居酒屋のチェーン店。
あ、そうそうそうそう。
あ、はいはいはい、
うん、
なんかさ、紫といえば、私はそれこそ学生時代、西荻で降りるのって紫に行くためだけだったんだけどさ。なんか駅前に紫、今もうないよね、なんか駅前にあってさ、それでさ、紫っていうと必ずなんかカエルとかスズメとかそういうもんばっかり食わされた気がある、覚えがあるんだけど、違う。それ西荻だけだったんかな、なんかそういうゲテモノを。
本当に紫ですか。ジビエ料理とかそういうのじゃなくて。
本当ジビエだよ、それね。むしろ、むしろなんか
専門店とかじゃなくて
高級な気がする。
そうかな。いや、それでなんか、とか西荻にはそういうのがあって、それであのほら体育会だったからさ、そういうの食えとかって、その紫に来るとなんかそういうもんばっかり食ってた気がする。
マジっすか。
あんま覚えないけど。
分かった、西荻だけだったんだ。
中央線線の特殊なカルチャーみたいな。
まあちょっとあの多摩の山奥ですからね、ジビエ料理で。
ジビエ。
ジビエ。カエル。
だいたい当時ってさ、西荻って本当になんかこう、わざわざそこに行く人がいるってこと自体ちょっと信じられない感じ。
わかるわかる。
私は地元だからなんか駅前でお茶したりするけど、わざわざその電車に乗って来てる人がいるなんてちょっと想像を絶するぞ。
電車乗って行きましたよ。だから西荻と紫、私の頭の中でほぼイコールなの。
か。
なんかほら吉祥寺は当時からちょっとこじゃれてたじゃない。
まあね。
うん、でなんか西荻っていうのはそういう雰囲気だった。
そうだったのか。でそれが
それが、ね、ミチさんのなんだ、ウィンか、
ルーズ、
私のルーズです。
ルーズ、美味しくないわ。
藤沢 B 級グルメに連敗した話でした。
連敗ね。
うん、次の方どうぞ。
で私なんかあまり今週面白いのもないので真ん中で。ルーズはそう、日本で私若い頃にサラリーマンやってた時にあの通ってたあの飲食店があって、でそこでその料理作ることの楽しみとか、ワインを飲むことの楽しみとか、あと酔っ払うことの楽しみを教わったんですけど、そのちっちゃなお店の店主の人なんですけど、その人が、その人はフレンチの人で、いろいろ勉強させてもらったんですけど、で、私は今でもワイン好きなのはその人の影響で、で、その人、そのお店を閉めて、なんかどっかのホテルで、の厨房で、クックとして働いて、で、またお店を、今から何年ぐらいかな、多分5、6年ぐらい前に開いて、で、残念なんですけど、まあ、その人もだいぶ、私より年上でお年なのと、あとやっぱりこのパンデミックで飲食店っていうのはまあ厳しいっていうんで、もうこんなのやってられるかっていうんで、先週ですね、そのお店を閉じてしまったっていうのはすごく悲しい話でした。うん、それがルーズかな。
うん、
それ日本の話ですね。今その人は、どこでお店を持ってたかというと、神奈川県の川崎市で持ってた。なかなか腕のいい人で、うん、いや、なんか乗ってる時はもうめちゃくちゃ美味しかったですけど、まあ残念だけど、まあ、閉じざるを得なかったということで、まあ多分何もせずに、まあテレビを見ながら暮らしていくということになるんだと思うんですけど、それがルーズですね。残念でした。いい名店が一つでまたなくなってしまった。それと、ウィンはちょっと今週1週間仕事ばっかりしてて何してたかよく覚えてないんですけど、あの何でしょうね、つまんないこと言う、一番つまんない2つあって、一番つまんないこと言うと、その会社で買ってもらったこのどうでもいいこのアップルの製品がすごく MacBook Air なんですけど、もうすぐ多分リニューアルっていうか新しいモデル出ると思うんですけど、すっごく良くてびっくりしました。こんなにMacBook Air 良くなってなかった、びっくりして、今私あの開発者なんで結構ヘビーに使うんですけど、まあビュンビュン動いて、セットアップはすごく大変なんですけど、ビュンビュン動いて、感動しましたね。こんなことが
可能、もしかしてあの初めての M1 チップマシン、
そうそうそう、2020年の秋に出したやつ、
はいはいはい、それはみんな言ってるよね。
うん、びっくりですよ。セットアップはものすごく苦労するんですよ、あの、うん、でもそれを乗り越え、やっぱり M1 っていうアーキテクチャとそのインテルのアーキテクチャって全然違うんで、その、インテルのアーキテクチャ向けに作ってたソフトウェアっていうのはやっぱりコンパイラ通らないとか、まあいろいろあって、でそれを一生懸命あのコンパイルのためのそのフラグをなんかいろいろいじってマニュアルでその一生懸命設定しなきゃいけないっていうのは大変なんですけど、まあそれ一回通ってしまえばこれは夢のようなマシンですね。本当にもうびっくりしちゃいました。まあ、それと同時にあの新しくその仕事を始め、あの新しい会社に勤め始めたんですけど、で今週たまたま、2日間の、インパーソンの、ミーティングがあって、 まあ、集中合宿みたいな、それに出てきたんですけど、無事にそれが終わったっていうのが私の個人的にはスモールウィンで、いつもそういうなんか1日合宿2日目も連続でやるともうヘトヘトで、なんかもう立ち直れない、この前もなんか3週間ぐらいお話しましたけど、立ち直れないぐらい落ち込むんですけど、今回はそういうこともなく、のほほんと終わって非常に良かったなと。
良かった。
はいはいはい。それってあっという間に1週間が終わってしまったという話ですね。だからあんまり面白い話じゃないんですけど。はい。でのが私
インパ。インパーソンミーティングはあれですか、疲れなかったっていうのはなんか話題とかなんですかね。
時間ね、話題っていうか多分すごいストレスが少なかったんですよ。そこにいる人たちが、多分私と多分馬がそんなに合わなくない人たちで、
で合わなく、あ、合う人ってこと？
合うとは言わないんですけど、合わないわけではない。で
微妙な言い方だ。
普通の職場はっていうか、私が今まで体験した職場は必ずなんかその中に1人や2人そのインティミデーティングっていうかすごい嫌なやつがいて、でその人の発言とかと気にしながらそのみんなこう、まあ、周りくどいことやったりとか、なんか話さなくなったりとか、いろいろその紆余曲折があるんですけど、今回の人たちはみんなそのすごくトランスペアレントで、言いたいことをはっきり言い合えるっていう感じの雰囲気で、とってもそれが気が楽だったんですね。で自分もだから言いたいこと言って、その、まあ、新入りなんですけど言いたいこと言えたっていうのがすごい大きいのかな。多分だからストレスが少ないっていうのは無理しなくていいっていうことにつながって、無理しなくて自分は疲れなかったと。
ああ、よかったですね、
うん、ありがとうございました。
すごい大事なことですよね。
消耗するってね、お話を聞いてたから、
うん、そうなんですよ。で、そうでやっぱりその、まあ、まあ何回ここでも2回か3回話したんですけど、その消耗しない環境ってすごい成長するんですよね、人間ってね。不思議なことで、その吸収力っていうのが5倍10倍になって、うん、なんていうかな、今まで多分勤め始めた会社の中では最も早くキャッチアップしてる気がしますね、今回。
お
う、もうなんか早速バリバリとなんかいろんなことができるようになって、そういう気持ちいいですよね。なんかそのなんだろうな、自分はだからどんどん老化してる気がしてたんですけど、なんか老化の速さよりもそのストレスがないことで成長できるっていうか、自分が伸び伸びと生きられるってことのパワーの方がよっぽど強いってことをすごくひしひしと感じる。
ああ、いいですね、
この2週間でした。はい、
いい職場に出会ってよかったですね、
うん、ありがとうございます。たまたま続くかどうか分かんないですけど、今のところ順調に、まだ来週何が起きるか分からないですけどでも
来週のルーズあたりを楽しみに
して1週間でこう目まぐるしく変わっていく
から、ね、いろいろありますよ。なんか、うん、そのもういきなりなんかあるその同僚とか、私のグループじゃないですか、隣のグループの人に私を信用してくれる人が一人できて、その人が いろいろこう愚痴を言い始めて私に、で愚痴を聞かなきゃいけないとかって、そういういろいろ人間模様はないわけではないんですけど
早いな、随分
そう早いですね。なんかヒューッと、まあ そんなことがあって、いやなんか1年ぐらい前は昔転職したんです。ちょうど1年ぐらい前に転職した時はすごく大変だったんですけど、今回はなんかすごく順調で、あ、はい、順調なんだな、順調な環境に行けば順調なんだなってことがよく分かってよかったですね。あと逆に言うと、やっぱり今まで10年間ぐらいなんかその順調じゃない環境に自分の身を置いたっていうのを、まあ、まあちょっと後悔する反面もあり、まあ、後悔はしてない、落ち込んではいないですけども、全然いや10年間その棒に振ったなという、棒じゃないな、棒に振ったって言ったらちょっといくらな、
学びですね。
そうですね。だから、まあ、まだ自分先あるし、ちょっと今から楽しめばいいかなということで、はい、まあ、楽しいっていうか、無事終わったってことがなんか意外ですね。はい、
素晴らしい。
ありがとうございます。
いい話、とっても
いい話ですね、本当ね、
うん。メモっちゃった、私、今の。
あ、そうっすか。
さすが経営者。
メモ大事。
あ、そうっすか。なんか、あの、なんだっけな、ララ・ホーガンって聞いたことあります？
うん、
LARA がファーストネームで、うん、HOGAN っていうホーガン、ララ・ホーガンっていう人がいて、その人がどっかのポッドキャストに出てたんですけど、彼女は、エッチっていうあの、うん、クラフトのそのイコマスサイトの、でディレクターをやってて、エンジニアリングのディレクターをやってて、でそのそこでの経験をもとに独立して、そのいろんなコンサルティングをしてるんですけど、やっぱりその人のなんですか、組織作りとかカルチャービルディングっていうのの話っていうのはものすごく参考になってて、でその人がの元ではその部下が育つっていう、なんか本当に典型的な人なんじゃないかなって思って最近発見したんですけど、なんか有名な人らしくて、ナラホーガンって知ってるって、なんか今の同僚に聞いても、知ってる、知って当然だよとかって、あのでなんかちょっと偶然ではないんですけど、今の職場っていうのはその、COO かな、 COO はそのララ・ホーガンの元部下で、あのやっぱララ・ホーガンにすごく育てられた、よく育てられた人で、やっぱりそういう人たちがこうなんか集まっていい影響を与え合って、あのみんなが伸びられるカルチャーっていう、成功するカルチャーっていうのを作れるっていうのはありえるんだなと思って、で、まだ本買ってないんですけど、なんかちょっと薄っぺらい、イギリスのパブリッシャーから出してララ・ホーガンなんとかっていう本、あのがなんかおすすめらしいので、今度私も読んでみようと思います。まあ、読んだらまた、それはウィンになるかもしれません。ウィンの話として。ちょっと話していくかもしれません。
じゃあ、勤めてらっしゃる会社の CEO がその人から学んだってことなんですか？
COO、COO ですね。はい。すごい、まだ私なんかよりも多分50歳ぐらい若いんですけど。
50歳ぐらい若いってすごいですよね。
若いんですけど、ね、
だってララ・ホーガン今見てた、めちゃくちゃ若いから。
ララ・ホーガンいくつなんですよね、多分30代の後半なんじゃないですか、
ね、そうですよね、30代ぐらいにしか見えないから、すごい、これ同じ人かなと思って今疑問に思ってたんですよ。今だから50歳ぐらい若いでちょっと分かったよね。
なんかエッチってなんか独特のなんかやっぱり G 社とか F 社とちょっと A 社とかとちょっと違う文化を持ってるらしいんですけど、その中身がちょっとよく分かって、質問で楽しみにしてますけどね。はい、その COO めちゃくちゃ若いですよ、私より本当に50歳ぐらい若いです。
平野さんいくつですかってなっちゃいます。
私はあれですよ、もうなんかあれですよ、
50って30代って80になっちゃうから、ちょっと計算が合わなさすぎ
る。合わなさすぎる。
まあでも皆さんと同じっていうか、皆さんと同じよりも多分ちかさんとか海道さんとかと大体同じような。
それはすなわちミカリン以外はみんな一緒なんですよ。
あ、そうですね。そうですね。そうです。
私がちょっと上ぐらいかな。
エンジニアリングディレクターなんだ。へえ。
そう。
あ、いい話ですね、それ。
うん。若いね。
そういう人がいるんだ。エッツィってなんか醸し出す雰囲気がいいですもんね。あのサイトっていうかサービスにも出てますからね。
そう、そうですね。でも最近は、ね、あそこ上場してますよね、確か。
うん、
あんまりだから、人の会社の悪口言っちゃいけない。やっぱり上場してから、やっぱり売り上げ伸ばすということに最適化してるんで、
うん、
なんつうか、いろいろ、コミュニティ的にはいろいろ、この2、3年問題が起きてますけど。
寺の不満とかも結構出てたりもしてました。
そうですよね、そういう感じで。
日本に入ってくるって話があって、やってたんですけど、あのチームもいて、結局撤退したんですよね。あの北米に集中するみたいな話があって、ああいうクラフト的なものってめちゃくちゃニーズあるし、日本でも成功するだろうなと思って応援したかったんですけど、全然ダメでしたね。
いや、日本の、まあ、それは多分日本のそのクラフトマンパーソンシップっていうのを、あの日本じゃないところに輸出するっていうふうに振らないと、日本の中ではなかなか難しいですよね。みんな器用で自分たちでできちゃうから、人のものはあんま買わないんじゃないですか。
っていうか、いや、結構売買してるんですよ、みんな。だけど、ヤフオクとメルカリが強くて、あの、あれなんだっけ、あの、 eBay もダメだったじゃないですか、日本では。ヤフオクが強かったから。そういうことじゃないかな。結構
みんな、なんか、類似サービスあるような気がする。
あるある。あの、クリームと、クリームと、うん、今、わからないけど、もう一個あるんですよ。あの、大きいのが。で、クラフトで手作りのハンドメイドの人たちのはすごい活発で、オンラインでもめちゃくちゃ、私も買ったりするんですけど、あとは、あの、大きい幕張メッセみたいなとことか、ビッグサイトとか、ああいうとこでも定期的にやってて、そこ行くとすごい楽しいんですよね。
あ、そう。
うん。手作りの人で、本当にこう180センチぐらいのテーブル出してるのが、もう、うわーっていっぱい出てて、アクセサリーとかパンとかカバンとかいっぱい売ってる、行ってて、
そう。
で、その人たちが、本当に、まあ、プロ専業でやってる人もいるし、おそらくこう趣味とか副業的にやってる人もいるんですけど、あの ものすごい高品質なものも売ってて、でこういう人たちが今そのターゲットが日本のカスタマーなんですけど、それがアジアとかね、他 の、うん、あの世界に行ったらいいなって見ててもすごい思うんですよね。でそこにちょっと多分言語の壁はあるから、そこをプラットフォームが間に入ってなんか解決してあげられたらなんて、あのエッチやった時にも思ったんですけど、なかなかそこまで、ね、いかなかったですね。
私なんか縫ってっていうサービスを使ったことがあって、それは頼んだらいろんなものを縫ってくれるの。
すごいな。
で、あの、私ね、自分でミシンでなんか縫ったりとか昔してたんですけど、ミシン持ってないので、例えば子どもの、あの保育園になんかあの弁当箱みたいなのを縫って持ってこいとか、うん、そういうのすごいあって、で友達にお金払ってやってもらってたんですね。ちょっとやってとか言って、でも縫ってに、あの、まあ、そういうのを作ってくれる人って探したら連絡が来てくれるみたいなサービス。
いい、よくその、ね、うん、
ソファーカバーを、うん、ソファーカバーを縫ってもらいます。
なんかその園グッズ、幼稚園に入園する時のグッズを手作りでやれっていうので、よくトラブルが起きる話が2チャンネルによく出てくるよね。
それってさ、昔から実はあって、なんと1980年代初頭の吉祥寺の布屋さんには2階のカウンターに行くと縫ってくれるサービスカウンターがあって、幼稚園バッグとか作りますみたいなのがあって、できない人はできないよね。だって、うん、なんかアメリカとかさ、あのできないの桁が違って、あのワッペンを、ゼッケンか、ゼッケンをアイロンでつけるっていうのができなくて、クリーニング屋に持ち込んでやってもらってる人とかいたりするわけ。
だってアイロン持ってないってありうるじゃん。
あるね。
うん、ね、私結構ね、両面テープ使ってた。
ああ、
裾上げとかも時間ないって言って、うん、ピーって。いや、あの両面テープになってた。
その今アイロンすらかけられない人がいっぱいいる国が、ここにヤクワコみたいな。
あるある。
すごいな、それ。でも本当にあれですよね、料理とかしないから、キッチンすごいかっこよくキッチン作るけど、あれですよね、レンジとか使わないですよね。あの電子レンジ使うけど、そのガス代とかは絶対使わないとか、すっごい綺麗なの。うん、使ったことないでしょ、君たちみたいな。
アメリカの今の若い人たちが苦労しているのは、なんかもう親の世代で料理をしてないから、なんていうの、こう継承してきているスキルセットが何もないところから料理をしたいっていう若い人が結構いて、それが大変と。なんか1940年代ぐらいが、1950年代ぐらいが最後のみんなが料理してた世代。生まれたんじゃなくて、なんていうの？だからもうおばあさん、おじいさんの相当年上の人だけがちゃんと家で料理をしてた世代で、人によってはおじいさんおばあさんすら料理をしてないので、もう2ジェネレーション料理をしない家庭ってできちゃっていると。
その人たちはどこで何を食べるの？
あ、おじいさんおばあさんたち？
いや、今の人たち、今その嫌な人たち。
ピザ
だな。なんかだから、そういう人たちが結構料理をしたいっていうニーズがちょっとあるらしいんだけど、でも一方でなんかあのシリアルすら売れないんだって。牛乳かけるの面倒くさいから。
すごいな。
え、うん、何それ。そういう人たちヨーグルト食べてるの
とか、なんかピッてポップタートとか、そういうなんか封を開ければ食べられるみたいな。
すごいな。
で一方ではさ、うん、 一方ではさ、うちの、あの息子はその日本人の家庭に育ったから、まあ、一応少しは料理ができるんだけれども、うんうん、あの一緒にこう友達と家を借りて住んでいると女の子たちがその、いわゆるその女子のスキルとして料理を押し付けられるのが嫌だと言ってわざと料理をしないんだっていう話をしてて、
うん、
でなんかあの 7,8 人住んでんだけどまともに料理するのは俺だけだとかって言って面倒くさくてたまらないとかっていつも文句を言ってたけど、なんかあの逆方向、その日本だと女子力高いっていうのがもてはやされるのも逆方向のシフトっていうのもなんかカリフォルニアの超リベラルな大学に行っている女子学生の間ではあるらしいですわ。
それって私若い頃気をつけてたよ。日本でも私なんかこれを言うとそんなに、なんだっけ、舘ひろしが1980年代ぐらいなんかのインタビューで答えて、白人の彼女と付き合ってたら料理しないんだって絶対で、料理できない人だと思い込んでいたら、あのなんか国に帰るから別れるってことになって、そしたら最後になんか料理作ってくれて、いや実はお母さんに男に料理してあげてはいけないって、変な男を捕まえるからやめなさいって言われて、付き合ってる男には料理をしないことにしてるんだけど別れるからもう作ってあげるって言って作ってくれたって話を80年代に読んで、これは素晴らしいと思って絶対料理をしないっていう、ね、ことにしていました、基本。
例えば私すごい料理するんですけど、
うん、
か料理ができるんですけど、その料理もするし、うん、どう考えればいいですか、その時代が進んで、私はだから、うん、もし私が若かったら自分のガールフレンドに料理を作んない方がいいということなんですか。
いや、男性はいいのよ。なんていうの、社会のさモールドでそういうのがないじゃない。でも女子が作っちゃうと、あ、結構家庭的なんだねとかって思われちゃうわけ。でもそれは私じゃないのよみたいなお前のために作ってるわけやねんだみたいな感じで、あの誤解を、ほら勝手な像を押し付けられる、うん、料理ができるってことはこういうこともできるんじゃないか、こういう人なんじゃないかと思われてしまうのが嫌だっていう、
家庭的で、
うん、ね、ぼんやりがあってとか
遠慮を見てくれるんじゃないかみたいな、
そうそうそうそうそうそうそう、それだけは嫌だみたいな。
そう、男子に関して言えば、うちはあのうちの旦那も料理が趣味な人で、よくうちに日本人のおじさんたちが集まって、みんなおじさんたちが飯を作るっていう世界だったから、でそういうおじさんたちがうちの息子に対して、あの料理ができる男はモテるからなって言っても小さい頃から刷り込んだおかげで本当にそうだと言って感謝しているけど、
うん、でも本当にそうだよね、
うん、
袋で掴む
男子はいいんですよ。
なるほど、
まあ、あの育てられ方として、男の子は男の人は料理しないっていうようなので育っちゃうじゃないですか。だから大人とかになっても料理できないことに対して、料理しないしないからできないからっていうのをこう公然と言い放すでしょ。いやだってやらない、やってないだけじゃんっていうふうに思うわけですよ、こっちからすると。女の子だって別にそうじゃなくて、お母さんのお手伝いとかそういうとこから身につけるわけで、でも やってないっていうか、やらないだけじゃんっていうふうに思うんですけどね。
これできないからって普通に言い放っちゃうんで、
普通に言い放って、いやいやそれってやろうとしてないだけでしょっていう、掃除できないって言ってると同じようなもん。
なるほど。そう、大学生、私すごい若い昔の話ですけど、あの大学生一人暮らししてた時にお弁当作って持ってって、みんなは学食とかで食べてるところで、その自分はお弁当だからっつって、なんかそこで弁当開けて食べてたら、誰に作ってもらったのって女の子にみんなに言われたんですけどね。結構なんか誰も信じてくれなくて、私自分で作ったんですけど、なんかいや結構その時にショックを受けました。ああ、なんか世の中ってこういう風になってるのかって。私は男だからあんまりその感じたことないんですけど、初めてそれ気がついた時ですね。
でももう男の子も料理できた方がいい時代ですよね、
うん、
で食べるものは毎日食べるから、うん、絶対に作れないより作れた方がいいですよね。
うん、昔から疑問だったんですけど、今のこの話って多分家庭の中とか個人の話じゃないですか。でも世の中に出た時に、うん、シェフとか板前さんとか言うと大体男性じゃないですか。
そうそうそうそう、
料理店とかで、うん、女性はほとんどいないんですよね。でプロとか仕事になった時って料理の関係は大体男の人で、でもうちに入ると逆にこれが女の人になってとか、なんでこんなの こうなんだろうって昔からずっと思ってたんですよね。
それ今でも私も分かんないですよ。
昔は今ほどはやっぱりダブルインカムじゃなかった、両方が働いてなかった割合的には、今それこそやっぱり絶対に両方が働いてる欧米なんかがやっぱり男性やっぱりキッチン半分ずつ受け持つような気がするんで、やっぱり片方だけが働いてるときはどうしても片方がキッチンになってしまうっていう感じじゃないですかね。
あ、でもその、でもそのプロの方がね、なぜ男ばっかりかっていうのってさ、昔はよく言われてたのはさ、やっぱり体力仕事だから重たい鍋とかを振り回したりしなきゃいけないからっていう力が、あるなしの問題だっていうふうに言われてたと思うんだけど、今は結構いろいろ便利な道具があったりするわけじゃない、家庭の中ではまあ便利な道具でやってるわけで、なんか でそれとその男性でシェフになろうと思って料理を修行する人っていうのはどこでどういうふうにそういうふうに思っていきなり料理を始めるのかなっていう、そのスイッチの瞬間ってどこにあるんだろうっていうのはちょっと今話聞いてて思った。
スイッチっていうよりもやっぱり調理人として身を立てようみたいな人って子供の頃から料理が好きだよね、男性でも、うん、なんか結構すごい若いうちからなんか喜ばせたくて、なんかいろんなスパイス入れてものを作ったりみたいな話って、あとやっぱり10代の頃から料理してる男性でも気がするんだけど、なんで、シェフに女性がいないかっていうことに関しては、これはなんか歴史上ずっとさ、特定の業界がコンペティティブになると女子がいなくなっていくんだよね。でこれって、
うん、
例えばコンピューターサイエンスとかまさにそれで、もともとは女の仕事だったんだよね、あのパンチカードとか作るところから来ていて
うん、うん、
なんかコンピュータープログラマーっていったらそれ女性の仕事だったのが、どんどんどんどん大学のこう男女比率が女子が減ってるんだよね、コンピューターサイエンスって。であるでしょ。であとそれこそ中世のイギリスってビールを作るっていう仕事があったんで、ビールを作って要は地酒みたいに作って売るっていうのがあの産業としてあったんだけど、当初それ女の仕事で、ビール学会じゃないや、ビール業界のなんか組合みたいなのもできてきたんだけど、なんか最初は女の仕事だったのが、その業界として、成熟してくると女子はその組合に入れないとかいうルールになってきて、結局男のこう業界になってしまうと。で要はなんかこの最後にこうなんて奪って取らなければいけない地位があったとすると、そこでそのいやこの人を任せてまで自分が成り上がりたい、自分が勝ちたいかっていうところの欲求がやっぱり女子の方が平均的に弱い気がするのね。なのでコンペティティブになると女子がどんどんいなくなっていく。でそれは別に能力が劣ってるからとかじゃなくて、なんかこいつを蹴落として私が勝ちたいっていう、なんかそのスポーツマン的なこう競争心が弱いからじゃないかと、ね、私は思う。
うん、
レストランってそうじゃない、最後は。
私が聞いたあの女性に料理人が少ない理由のもう一つの理由、これ本当かどうか分かんないんですけど、女性は不向きなのは女性には生理があるからって聞いたことがあって、その理由にその時にホルモンの分泌が変わるから、体が酸性に傾くかアルカリ性に傾くかなんかで味を見る時にその時変わるらしく、だからずっとその統一した味が男性に比べて出せなくなるからっていうのを聞いたことあります。本当かどうか分かんないんですけど。
本当なはずないじゃんそんな
家庭だったら別にあれだけれど、若干ちょっと体質がその時に変わるから、その時にちょっと若干そのちょっと酸っぱめとかちょっとそうじゃないみたいなのが出る、その微妙なあの高級料理には向かないみたいなのが出るって聞いた。
でもそんな微妙な味なんて人によっても個人差あるし、
そう
食べる人の好みもあって、うちの旦那がよく言ってるけど、あのやっぱり男性の方が塩分の方が強いのが好きだとかね、暑い日は塩分が多いものを塩分ちょっと多めに入れるとかね、そういう個人差もあるから、それはやっぱりインチキな話だと私は思うんだけどね。
個人差のカバーで消えるや
ん。 あとさ、なんかさ、そういうレベルの繊細さが求められる、なんかミシュランシェフばっかじゃないじゃない、なんかもっともっと裾野の広い話で、なんかすごい下の方の裾野に行ってもやっぱり男ばっかりっていうのはなんか違う理由な気がするんだよね。
そういえば昭和の人が言ってたわ。
あ、どうぞ。
男は 男がドミネートすると、まあ、ソフトウェアエンジニアの世界もそうだし、多分そのキッチンの中もそうだと思いますけど、そのやっぱり女の人が入ってくると、それをまあ下ネタとかで、まあいじめたりとか言いづらくするっていうのは容易に想像できるし、その私のさっきお店を閉めたその私の友人の人もめちゃくちゃあの口が汚くて、そのあとてもとても若い女性の人たちがそばにいたいとは思えない、なんかその非常にトキシックなオーラを出してますよね。だから一回その占領しちゃうと、なかなかやっぱりそこから張り込むのは大変だと思いますよ。
逆の話として、業界が傾くと、男になり手がいなくなると女性がその引っ張り上げられるっていうか、でこれあのグラスクリフって言われてて、アメリカでもあのメリッサ・マイヤーがいきなりヤフーの社長になったりするみたいなね。でそれ私がさ、この間のデジタル庁の人事で揉めた時に、結局石倉洋子さんがなったじゃない、デジタル官にね。でその時にそれじゃないと、それっぽい感じがちょっとしてやだなみたいなのコメント書いていろいろこう来たんだけれども、あのその今ビールの話があったけどさ、なんだっけ、シャンペンのあのブーブクリコってあるじゃん、あれがあのクリコおばあちゃんみたいな意味なんだよね、あれって、未亡人か、未亡人、うん、あのクリコ未亡人っていう意味なんだ。それでそれがやっぱりそのファミリービジネスだったんだけど、男がみんな戦争とかで死んじゃって、その女性が、あの女性だったその栗子さんが社長になって、それであれをあのなんていうの、あのまあ起こしたというか大きくしたんだけど、その当時のあのダメだった頃のなんか一時シャンペン業界っていうのが全く壊滅的にダメになっちゃった時期があって、でその頃シャンペンのその作るあのなんていうの、あの釜元って言わないのか、何元っていうのか、その醸造する人たちが女ばっかりになったっていう話があったみたいよ。それは19世紀ぐらいの話だけど、でそれでその中でブーブクリコはたまたまそのロシアに売るっていうので、販路あのなんていうの、あのナポレオン戦争の後ロシアとの間の流通が全く途絶えてたのを、あの頑張って一番最初にロシアに輸出して、それで大儲けをして大成功して今に残る大会社になったっていう話があるらしいんだけど、まあ何しろそのダメに、逆にダメになると女性がトップになるっていうのがあるらしいですよ。残念ながら。
でもそれをやっぱりその後再生させるのも、
そうそう、
優秀な女性の力
ですか、ね、ブーブクリコみたいに、そう、ブーブクリコみたいに再生させれればそれはもう OK なんですけどね。だからちょっと石倉洋子さんにも頑張ってもらわないといかんなと。
ねえ、本当ですよ。
うん、
次、ミカリンはどうですか。
もう今週は、ですね、ウィンはちょっともう、まあ、1週間前ですけど、あのパラリンピックの閉会式があったんですけど、いや良かったんですよ、はい、閉会式で、その企画を担当してたのが翌日知ったんですけど、佐田智弘さんって人で、あの世界ゆるスポーツ協会っていう老若男女、障害者も健常者もみんな楽しめるっていうスポーツを新たに作ってる人で、あの例えば名前なんだっけな、ベイビーバスケットボールだったかな、バスケットボールにあのソープをいっぱい塗って、あのツルツル滑るじゃないですか、そうすると持つと、だから乱暴に扱えないんですよね。でそれを渡しながら楽しみながらみんなでゴールに持っていくとかで、ある競技はボールが赤ちゃんになってて、あの乱暴に扱うと泣くんですよ赤ちゃんが。でそれもこうそっと渡しながらゴールを目指していくみたい な、 なんかそういう今までにない発想のスポーツをの社会のために考えている人で、でその人が企画をやってたっていうのを翌日以降あの本人が聞いて、あなるほどと思ったんですよね。でその優しくて正しいあの人がやるっていうのはこういうことなんだなっていうのをすごい思ったし、その障害者の応援をライフワークに彼はしてるの で、 でそういう人だからできるっていうのもありましたよね。でパラリンピックがそういう人たちがちゃんと活躍してる場になってるっていうのはとても喜ばしいことだと思ったし、で対比としてオリンピックの場合はあの、まあ、有名 で、 スポーツが好き嫌いとか言うんじゃなくて、イベントとして なんか有名な人で、あの実績があってみたいな、最初がわーっと集まってこうコンペティティブにやっているじゃないですか。そこの対比がなんかすごいなと思ったので、でパラリンピックの閉会式だったから、ちょっと気分としてちゃんとこう締まったなっていう感じはしてました。よかったなと思いました。でウィンもう一個あって、久々のアートカルチャーネタなんですけど、あの、ジャン・ミシェル・バスキアっていう現代アーティストがすごい好きで、はい、でその人の絵をロサンゼルスに行った時にザ・ブロードっていうあの美術館があるんですよ。もう大富豪がやってる、でしかもタダで見れるっていうすごい美術館なんですけど、あそこに行った時に初めてあのバスキアの その生の作品を見て、その時バスキアって知らなかったんですよ。で見てめっちゃ、なんだこれと思うぐらいのパワーがあって、でその時に見た作品がそのブロードのオンラインショップで、あの枠付きのフレーム付きのレプリカなんですけど、それで売り出されたんですよね。でそれなかったから、おお、これ欲しいと思って買おうと思ったら、あの、まあ、北米だけがショッピングだったのでクレジットカードで買えなかったんですよ。で日本に送ってくれるかって問い合わせをし始めたんですけど、そしたら、インボイスを出すからって言って、すごいなんか面倒くさいことになって、でもあの2週間で届いたんですね。でそれが、いやアメリカの美術館とかでもインボイスで海外送金をして、それでそれが着金したら送付みたいな、なんか昔ながらのやり方だったんですけど、それでもちゃんと2週間であの順調にちゃんと物が届いたっていうところにすごい感動を しまして、でその作品自体もあのちょっと黒い作品なんですけどね、ホームプレイヤーズっていうあのジャズの、トランペット吹いてるような人たちをフィーチャーした作品なんですけど、すごい綺麗ないいものが届いて、気に入ったものがやっぱり自分の身近にあるといいなと思ったのが今週のウィン。でルーズは、ルーズそれに関連してて、あのそのブロードがインボイスを出してここの銀行に海外送金してくれっていうようなやり取りだったんですけど、その海外送金をするに、まあ、あのオンラインじゃできないんですよ、日本の、あのうちの東京三菱銀行なんですけど、で窓口に行かなきゃいけなくて、その海外送金をするのがまあ不便極まりなくてびっくりしたんですよね、うん、ええー、みたいな。でたったもう 200ドル、まあ、ちょっと足したけど、まあ、数万円なんですよね、200-300ドルとかだったんですけど、それを送金するのにもうボックスにこう入ってテレビ電話みたいなやり取りして、海外テロとは関係ありませんみたいなこうセンセーションみたいなやつ、それを何枚もこう読まされて、で書類も書いてっていう、そういう手続きがいるんですよ。でそれ、その手続きが一番こう不愉快でとってもやりにくくて思いました。で分かった、テロのその資金防止っていうのはすごい分かる、あなたたちの大義名分はすごい分かるんだけど、その防止のために 99% の人たちの利便性をガーンとこうすごい落として、 1% か多分 0.何% の不正のために他の人たちの快適さと不便さをもう助長させてるっていうのに、そのテレビのブースに入りながらもうイライラしてね、しながらやってました。こんなのやってたらそりゃちょっとなと思いましたね。それがルーズ。
いや聞いたことありますけど。
あります。それどんどん広がってるみたいなんですよね、こう海外とのテロ資金防止なんとかとかって。
トランスファーワイズとかって日本からは送れないんですか？
送れます。
でも結局同じ道を通らなきゃいけないですか？
そうなの、設定したことないんだけど、
こっちの方がもしかしたらシンプルだったかも、かなり。
ほら前ミカちゃんにデボリュートでお金送ってもらったじゃない？
はい。結局
あれはちゃんと入金したよ。
しましたか？
したよ、した。
そかそか、よかったよかった。
うん、
いや、ああいうのとかでもね、よかったんですけど、あの、まあ、銀行でやる場合、その私の場合ブロードその銀行口座を登録しておけばオンラインでも何でもできるんですけど、いやたった1回だけだし、その登録までに、うん、登録するのにまた何週間かかるんですよ、アホかと。
本当ですね、
うん、
まあ、海外送金が大変なのは、まあ、多分5年後ぐらいには解決してるから頑張ろう
だといいですよね、
うん、銀行とそいつも大変ですよね。でも絶対
そうそうそうそう、
アメリカでも数年ぐらい前まですごい大変だった、アメリカから日本
に行く、
うん、で最近だいぶ、 うん、最近だいぶ良くなって、それでしかもあれ、コロナになってからうちの銀行でもだいぶもうオンラインで全部割とポンってできるようになったけど、まあコロナっていうのもあるし、そのトランスファーワイズみたいなのとの競争っていうこともあると思うんだけどね。
うん、
簡単にさせないようにやっぱりしてるのは、やっぱり日本からお金抜けてほしくないんですよね、多分。だから銀行からは、あと手数料が一番高い、銀行からが。
いやでも お金もあるけど、そのなんていうの、そのマネーロンダリング防止するため の、 そのちゃんとやれみたいな圧力が、まあ、アメリカ政府から日本 の、 あの財務省経由ですごいプレッシャーが銀行にかかっているって話も聞いたことがある、
うん、あ、それ言ってました。東密の友達が銀行員なんですけど、もうこの話をして散々愚痴を言ったら、確かにその圧力と何か起きた時に取らなきゃいけない責任があまりに大きすぎて、そのために全部ガチガチにしてるとかって。
そうそう、でやってますよっていう、こんだけやってますよっていうのを劇場で見せないといけないっていうのもあるんで、ね、もうあれですよ、私ら の、 アメリカから日本に入国、アメリカって海外から日本に入国する時のさ、 PCR 検査の儀式と一緒よ、もうこんだけやってますよっていうのを見せなきゃいけない。
無駄な、12のブースを超えていかないといけない。
そうそうそう、
なんだあれは。
シアターですよ、シアター。
シアター、
そういうものがね。
いや、なんかね、なんかあった時のね、言い訳のためにいろいろやるっていうのがどんどん重なってきてて、
ね、
なんか、その、日本もそうだし、これやん、なんか本質的には全く意味もないよねっていうようなことがね、すごい多い。多くなってる。
ちょっとの予防線のために他の不便がどんどん広がっていくっていう、それを感じてしまいましたね。でも物は届いたんで良かったです。本当に何ヶ月かかるか分かんないとも思ってたし、かかるくるから途中でなくなるかもしれないなとか、そんぐらいも思ってたんですけど、いや、ちゃんと届くんだ。
さ、日本の場合は多分さ、それでその何かが起こった時っていうのがダメージがあまりに大きいから、その利便性をすごい犠牲にしたおかげでお客さんを失うとか、みんな送金しなくなるとかっていうのより、そっちのリスクの方が大きく見えちゃうんだと思うよ。
そうでしょうね、ひしひし感じましたよ。
まあ、比較
しても疑われてる感がすごかったです。
あ、まあでもそれはしょうがないんだよ。AML っていうんだけど、アンチマネーロンダリングなんだろう、L は何だろう、分かんないけど、なんかむっちゃ厳しくなってて、どんどん。でも一方でですね、
金額によってさらに難しくなるよ、多分。
ただ一方で、今週、エルサルバドルがビットコインを法定通貨にするっていうのがあって、で、みんながそれをちゃんと使うようになると何が起こるかって、多分ウエスタンユニオンとかさ、そういうアメリカの海外送金を莫大な手数料を取ってやっている、なんていうのかな、チェーン店みたいなのがあるわけで、そこが多分そこの、エルサルバドル向け収益だけでなんか何百億円かあるんじゃないかとかいうのがあって、そういうところに落ちるお金がなくなると、海外送金の競合が増えるから、多分5年ぐらいすると、いや、そんなことより利便性が大事っていうプレイヤーがちゃんと普通に存在するようになると思うんだよね。
ですね。
で、次はモコさん。
はい、ちょっとあんまりなんか重要な話じゃないんですけど、まずですね、ルーズというかですね、うちの息子がアフリカに行っているんですけど、カードを落としてお金が8000しかないって言って連絡が来たのね。
それオレオレ詐欺じゃないの？
落としたの？
詐欺じゃなくて、
盗まれた
じゃなくて落としたの？
うん、落としたって言ってた。で、落としたもそうだし、なんか自分の現金額もすごい低くて、なんかいろいろ航空券とかそれで買ってるから使えなくなったとか、なんかそんな話もあると思うんだけど、それでもうしょうがないから一旦私のカードの番号を教えて使わせたの。そしたらカード止められたの、私。
そうだよね。
あ、まあそうですね、いきなりアフリカですからね。
ものと怪しいよね。
一番怪しい。
一週間ぐらい
で引っかかっちゃいましたね。
うん、電話かかってきて怒られて、その親子カードじゃないのに使わせたとか、それ違反ですから、ね、うん、あのすいませんって言って、まあ、とにかくやめてくださいって言ってやめたの。そしたら今度はなんかいろいろ言ってくるから、もう知らないから自分で何とかしなさいって言ったの。そしたらちょっと経ったら3円しかないって送ってきて、あと3円になったとか言って、もうさすがに。それでなんか金曜日だったんだけど、月曜日になったらあのお金を立て替えてた分返してもらえるからって言って、それまで何も貯めずに暮らすって言ったのね。それでどうしようかなと思って、もうそうしなさいって怒ったんだけど、やっぱさすがにあれかなと思って、じゃあもう一回って言って別のやつをね、あの貸したんですよ。もうあのそのつなぎで、とりあえず別のカードで、まあ、そっちのカードはあの海外でもなんか言われないから。そしたら昨日ペサパルっていうのからピーンってメールが来て、3万円使いましたって書いてあって、なんかこれ何と思ったら、後からお母さんなんか、お金後で返すからって言って、なんかあの3万円をペサパルで使ったって。ペサパルはあのケニアのねペイパルみたいなもんだと思うんですけれども、という連絡がありまして、
それ、まあ、すごい超イケイケのアフリカフィンテック
そうだよ ね、 そうだよ
ね。ペサビットペサっていうバックエンドがビットコインになってる、う
ん
う
ん、でも
決済のところだけねみたいなこともやっていて、なんかあのそれまでってあの辺の海外送金ってリュックサックにお金しょって隣の国まで行くみたいなことやってたらしいのね、
うん、
本当に、
うん、
でそれをこう変えてらっしゃる、そういうちゃんと、海外から来ているボランティアの少年にまで行き渡ったのね
ペサパルに入金したってことなんですか、その3万円の使ったって意味は。
いや、ペサパルにカードをつなげて、ペサパルで、うん、買ったってことだ。
コインにした
ってこと。3万円分の。
あ、3万円分ってことですね。
はい、遊びのツアーを多分。もう、ちょっと、本当に、焦りましたけど。いつまで私は、この、面倒を見ることになるかしらって思いながら、っていうのが一個、まあ、ルーズというか、まあ、ルーズですね。私的にはルーズな気分はい、
でも良かったじゃん、
うん、あ、うん、まあね、あのとりあえずあのご飯は食べられてんなと思って
それに噂のペサパルを体験できてみたいな、
まあまあねでもメール来ただけなんだけど、あの、はい、でもう一個は金曜日にすごい美味しいあのフレンチが近所にあって、よく行ってるとこなんですけど、空いてないと思ってたら、まあ、早くなら入れるっていうことで行ったら、まあ、美味しかったんですけど、なんか補助が出るじゃないですか、飲食店に。で去年はその補助が出て、すごい税金を払わなくちゃいけなくて大変だったと。で、今年はお店を改装することにしましたって言ってて、で、なんか、すごくね、たくさんね、潰れてるお店とかあって、あとなんか、全く、閉めてるお店もあって、そんな中で、まあ一応時間とかルール守ってやって、出たその補助金で、ちゃんとそういうふうに、先につながる投資をしようと思っているっていうのに、あ、まあ、頑張ってほしいなと思いましたっていう話ですね。はい。
なるほど。
いいですね。
なるほど、うん。いい話や、
うんうん。ぜひぜひ力強く生き残ってほしいです。
ね、食べに行こうと思いました。
うん、イエーイ。あれ？
長さん。
うん、ラバさん、ラバさんじゃん、
う
ん、
貯めてると思うんで、
いや、
たまたま貯まったウィン&ルーズ、
うん、あのルーズから先にあのあいよく覚えたい。ルーズはあのすごくあのイギリス仲良かったお友達の犬が 飼い犬が今週亡くなって、で16歳だったから全うしたんだけど、そのすごい犬好きで、あの私年末年始彼女が日本に行ってる間面倒見てたりとかだから、結構その面倒見たりとかして、でも私犬飼ったことないからもうちょっと私はドライなんだけど、その人の悲しみの暮れ方が、家族失ったのと一緒じゃない、ペットを亡くした人は、だから悲しみの暮れ方がすごくやっぱり大きくて、で今週毎日のようにそこの家なんか本当ね、あのその親亡くしたより大きそうな、一緒って言ったけど、その悲しみの暮れ方がすごく大きくて、お葬式とかその犬のためのお忍び会とか言って33人も呼ぶ、だってこれ人間よりなんかすごいなっていう。で、あの私が面倒見る時でもすごい老犬だったから、もう下の世話ばっかりしてたんだけど、その時でもあの病気になって獣医に連れて行ったら、もうなんかあの5000ポンドまで、あの私のその権限で払っていいっていうぐらい、そのお犬様状態の、そこの犬は少々普通の人間よりはすごい可愛がられてるっていうか、あのあれだから、その今悲しみのその暮れ方がすごくて、そのもうみんなでなんかこう慰めてる状態なんだけど、犬の代わりって人間やっぱりできないじゃないですか、他のレベルで。だからちょっとあの犬の死ってすごい大きいなって、大勢が来てそこの家でよくパーティーをしたもんだから、みんなが会ってるから、みんなその犬を知ってるからみんなも泣くんですけど、もう一つ、あの一緒に誰かと酔っ払って先に酔っ払われたら自分は酔わないのと同じ感じで、先に泣かれたら泣けないんですよね。だからなんか私よりみんなが先に泣くんで、私だけ全然泣けなくて、で別に悲しくないっていうわけじゃないんですけど、なんかすごい悲しいことがあったのに、なんか周りの泣いてる人をこうなんかそれで慌ただしくって忙しくて、こう世話とかしながら、なんかまず泣くこともできずに、すごい悲しいウィンっていうか、いいことは一つもないっていうような、その自分のペットじゃないのになんか悲しみだけこう共有されて、悲しむこともできずっていう、ちょっと苦しいルーズですみたいな。でもうなんか毎日のように今週そこのうち行ってるんですけど、なんかそれでちょっと悲しいウィンで、あのウィンが、これウィンは小さいんですけど、先週行ったあのエビフライを食べたお家は、あの駐在さんでなんですけど、男の人ですごい料理が上手で、エビフライとかメンマとか自分で作ってるんです。すごいですごい美味しいんですけど、その人趣味が包丁研ぎなんです趣味が。で、あの切れない包丁があったら持ってきてくださいって言ってくれる人で、で2本とか自分そんな包丁、しかも包丁研ぎって日本から持ってきたすごいいい包丁研ぎの研ぎ石を持ってて、それも何番何番とかあるんですね、5000番とか9000番とか、粗いのから研いで次こういうフィニッシュをこうしてって言って、そういう石を何個か持ってて、ですごい切れるようにしてて、持って行ってしたらすぐ送り返してくれたら、もうトマトの切れ味がスカーンって言って、もう薄く、いや切っても切れそうですけど、めちゃめちゃ綺麗に切れて、その感動が小さいんですけど、ウィン、なんか包丁研いでくれる趣味の人なんかいないじゃないですか普通。でもこれ切れたくなってからちょっと研いでほしいなっていうので、包丁、切れない包丁ないですかってわざわざ言ってくれるんですよ。でそれがなんかすごい私ありがたくて、でこれもう2回目なんですけど、その度にトマトが、でまた切れなくなったら言ってくださいねって言うんですけど、切れなくなるっていうのはどこでわかるんですかって言ったら、新聞紙を持ってこうやって切ってくださいとか言って、新聞紙を持ってすっと切れなかったらもうそれは研ぐタイミングですとか言われて、なんか、あの今包丁研ぎの知人がいるので、私の家の包丁はめちゃめちゃ切れるというウィンです。
いいですね。
すいません。
それ羨ましいかも。
羨ましい。結構いいのはウィンですよ。
うん、結構いい。そんな趣味の人なかなかいないじゃないですか。
皆さん包丁はどうされてるんですか。
あの包丁に同じメーカーが出している研ぎ機があって、まあ、それでも研ぎとかああいうやつじゃないんですけど、それで時々シュッシュッってやる感じ
です。ご自身で研いでらっしゃいます、もしかして。
うん、うん、
私、 私も砥石持ってます。はい。
いや、そうなんだ。男の人多いんですよ、砥石持ってる人、お料理する人で。
うちの旦那もやります。だからうちは旦那がやってる。そんなにたくさん持ってるあれじゃないけど、1個しか持ってないけど。
なんかすごいなと思って、私日本に来た時買って帰ろうかなって思ったんですけど、すっかり忘れちゃって、なんかすごい、あの、こんな砥石を買うといいですよって、すごい高くて何万何万って結構あって、うん、なかなかいいです。
最高ですよね。
なんか切れるようになったら気持ちいいので、そこは心がなんか切れるとスカンスパーンみたいな感じで素晴らしい。なんかそこがすごい運です。
動いてもらいたいぐらいです。
そうなんです。
行った9時1分
素晴らしい、素晴らしい、ちょうど綺麗に
綺麗に終わりました
。包丁で切れたように、包丁です
ごいすごい、それすごい、おおお、ジャブと持ってきて
素晴らしいですね。綺麗にまとまりました。
はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
また来週。
また来週。
また来週。